ジオもっこもこパレード。
ガンダムを好きなおじさんはガンダムを好きな女の子のことが好きだが、ガンダムを好きな女の子が好きなのはガンダムであってガンダムを好きなおじさんではない。はい、ここ必ずテストに出ます。青春アルフィードゴーディフラ。そして本日はゲストが
ドリーです
と
富山のちゃんかわです。
はい、というわけで、
はい、
今日はドリーさんの家でちゃんかわさんと小豚まを食べるという、
はい、ありがとうございました
いや、まあ、ドリーさんと気がつけば1年ぐらい YouTube やってて、はい、で最初半年ぐらいずっとこんなもんやってて、その中の我々の最高傑作が富山の小豚まベースにした小豚まっていうお好みなんですけど、
うん、
ご存知ですか？
初めて食べました。
あ、ほんまに？
はい、
あ、ほんまに？
多分そうやで。
小豚ま結構富山では一般
で、富山ではスタンダードに、はい、昆布が入ってます。
うん、どこも富山どこも食べた覚えないし。
あ、そうですね。
、はい、そんな高くなくどこでもあるっすよね。
そうですね、
小豚まは、
はい、
富山のお好み焼きって大体相場いくらぐらいなんですか？
1枚どうですかね、800円ぐらいですか、うん、
800円までのイメージ。安かったら600円台、
ああそんなもんあんねや、
うん、だ大阪の地方のお好みみたいな感じですよね、うん、で、いやだから鳥さんは一緒に富山行ったけど食えなかったんですよ、小玉を。そ
うです。あのボテアン田中っていう、まあ、一番富山で有名な、まあ、
有名店に前日の夕方に朝あの午前中取りに行っていいですかって言ったら、今から頼んでもらうとそれ夕方3時ぐらいで、今から頼んでまた朝の3時半ですねって言われて、はぁって、はぁって思え
へん。そのまあ、さっきもその話聞いたんですけど、一、うん、回ね。いや、だからそれ予約がいっぱいすぎて、その時間までは予約が詰まってるから焼けませんという意味。
で、1枚45分ぐらいかかるね、焼くの。で、1回で例えば30枚焼けるとするじゃん。だからもう最初の、まあ、100枚分ぐらいまで予約が来てるらしい。
はいはいはい、はい。
だそれで次の、待機列がもう最高列が3時半とか4時。
なるほどなるほど。
おかしい。
普通に来るお客さんもいるし、ね。おかし
い。まあ、店で食べる人の行列もすごいし、テイクアウトの行列もすごいって感じですね。
そう。いや、だからさ、その、あるやん。10年待ちの、なんか、お取り寄せとか。
はいはいはい。
だそれおかしいからと思うよ。
うん。
それ10年待つ
こと。それさ、でも自分店やってるやん。
うん。
店やってる側からしたら、どうしたらいいと思う？
いっぱい作れるようにすればいい。
ああ。なるほどね。
うん、
でもそれちょっと大変じゃない？まだ儲かってるか、
うん、
その店はさすがに。
だから、まあ、むずいね。名前出せへんけど千日前の有名なおはぎ屋もさ、
あ
めっちゃ並ぶじゃないですか。
うん、
でめっちゃ並ぶんやけど、何個にしますかって言ったら、じゃあ6個、じゃあ6個ですね、わかりましたって言ってから紙包んで、はいって。で次の人が、じゃあ6個入り3つ言ったら、うん、あはいって言って包むんやけど、だからこれを神戸の老少期っていう豚まん屋は、昔そんな感じだったけど、はいはい、
うん、
今は6個入り一択やね
ん。何個買いますか、ね、
?6 個入りを何個買いますかで、それでずっと作ってた、ずっと作りたてを提供できるじゃないですか。
うんうんうん、
だからそういう風なシステムにするのがお互いの良しじゃないって。
うん、
で、あのに、
はい、
なんかお好みが45分かかるのがおかしくないって。
まあね。僕はね、行列の店見るたびに、100円でいいか高くせよって思うんですよ。
お、いい、限界まで、その行列ができにくくなる限界までちょっとずつだけの方がいいと思う。
そうそう。で、だからその、結局、高いから行きませんの人を作った方が、結局バランス取れるやん、みたいな話があると僕は思ってて。
微妙に置くなってことか
いや、でもまあ。微妙にって。いや、でもまあ、それでも食べたい人が優先的に食べるっていうのは、しゃあないことじゃない。それは。
だから、ファーストパスでしょ、
まあ、ファストパスみたいな。で、ファストパスで もう開店から閉店まで埋まっちゃうんやったら、もうそれはその値段でいいやんってことになるべき。もう。
何やったかな、どっか食べ放題かなんかファーストパスあるとこあるって言ったの。先に注文飛ばせる券。
はいはいはい。さっき入れる券みたいな。
いや、だから、そうやな。ファーストボテンを作れよと思う。
うん、確かに確かに。
ね。あの、ファースト、普通のコブ玉は700円。ファーストコブ玉は1000円。
うんうん、とかね。
買うよ、うんうんうん。今日は。今日ばかりは買うよ。
まあ、観光で来てる人とかはさ、絶対1枚だけの食べたいわけよ、まず。う
ん、ただ、1人1枚ですとか。
とかね。うん、なんかまあ、なんかそういう、うん、なんかその、まあ、店拡張できたらさ、したらいいけど、うん、無理な場合は、僕は値上げしたらいいと思ってるんですよ。
なんか、まあ、確かに。
ちょっと、言っときます。
さすが。はい。あ、いや、まあ。
けど、鳥さんの、昆布玉いくつかがポイントがあるんです、
はい、はいはいはい、はい、いやめっちゃうまかったです、
めちゃめちゃうまいです、
嬉しい、
最高でした。
どこがやっぱポイントと思ってますか、鳥さん。
僕はやっぱりあの油かす、
うん、ああ油かすと実はこの刻んでる松前漬けとかに使うガコメ昆布とかいうものを入れるんですけど、
うん、
はい、とマヨネーズですよね、
まあ、はい、うん、特製マヨ
軽い、うん、あのエビマヨのマヨネーズみたいなのを、うん、
ちょっと甘いですね、
うん、
鶏マヨ
っていうのを、それもボテヤンがそうやね、軽い。
なるほど、なるほど。そうですね、それいいですね、
は
い。
めちゃめちゃかけるですね。
愛知のたこ焼きのな明け終わってと迷惑か。
はい。
もうそうやねんけど、うまいマヨネーズ持ってるだけで入るってのあるなと思って。
あるあるな。だってうまいソースでも入るし、うまいマヨネーズでも入るよね。
けどそんなにね難しくない、ね。
全然難しくない。
うん、うんうん、
普通の前に練乳とレモン、うん、
レモンと牛乳
でフィフィフィッと。
あ、牛乳も入れる。
牛乳も入れる。
生クリームとか言うんやけど、牛乳でいけんなってなって。
いや、めっちゃ簡単でしたね。
牛乳は、うん、牛乳です
。牛乳ちょっと伸ばす。
あ、伸ばす感じで。
で、そこに甘さ練乳で足して、まあ、レモンで調整ぐらいな。
なるほど、なるほど。
マヨネーズ 200g に、牛乳 100cc に。
あ、結構入りますね。
はい。に、練乳が 60g。
完全レシピ公開。
すごい。すごい。
完全に公開された今。
に、レモン汁。
いや、これ家で作ったら一週間ぐらい持つっすよ、
ね。はい。
それ、あらゆるもんにかけて美味しいから。
まあ確かにな。
ただできるし。もうなんせ家にあるもんでできがちなんで。
すごい。
僕やりましたけど、ちょっとレモン汁が多すぎると、
ああ、
ちょっとヨーグルトっぽくなるんで、ちょっと控えめの方がいい。
ちょっとぐらいでいい。
ちょっとぐらいがいいと思います
。なるほど。
ここでね、みんなで足しながら、もうちょっと、もうちょっとって言いながら。
そ
うそうそう。確か
に。このそれで、あとエビマヨもできるし、
パン
でもできるんで。
ね、
まあ、そのこれを言ってもらうために今日鳥さん、
はい、
お呼びしました
。なるほど、なるほど。いやいやいや。
で、うん、そう、ちゃんかわさんは、
はい、
まあ、割と我々の長いラジオを聞いてくれてるヘビーリスナー。
僕も15年ぐらい聞いてると思います。
ありがとうございます。
は
い、
初めて富山イベントやった時に、その現地でいろいろ手配とか手伝っていただいてからの中で、うん、で、僕らのウーマン店のも見てくれて、
はい、
鳥さんの鉄板食えないですかね。
言ってすいません、ちょっとずーずーしくもちょっとリクエスト
させていただきます。言ってくれるのがいいけど、無理やったら無理って言うし、
はいはい、
でちょうどイベント来てくれてるっていうから終わってからで。
ね。
いや、夢が叶いました。
でもおかげで僕も、
あ、
来ることが。
あの、兄貴にもう前から一回来てよって言ってて、
あ、
で、やっぱこれちょうどいいんじゃないってなって、
そうですね。
あの、嫁と僕が一緒に、この間、何の時かね。何の時話したんやっけ？
あれですよ。あの、落としたさんとこに。
ああ、そうです。ちょっと知り合い、この辺に巻いててもらったゲストの人の、新しく今作ってる家見に行って、お呼ばれした時に、そうや、今度ちゃんかわさん来るけど、鉄板一緒にどうかなって、嫁と子供がおる前で、言って、兄貴が、あかんって言ったら、いいんじゃない？って断りづらい空気を全部敷いてから、
うん、
ああ、よかった。
まあいいんじゃないって言って今日、
うんうん。そうそう、叶いました。
あ、そう、明日日曜やしね。
まあまあまあ、そうですね。
まあけど、長く聞いてくれてるのありがたいですね。
いや、本当ですね。
いや、なんかもう毎週火曜日がもうなんか、
はい、
まあまあ、本当日常ですよね。その毎週火曜日にアルデヒドを聞くのが。
そうですよね。
はい、
アップするのも日常ならば、聞くのも日常やと。
そうなんです
ね。けど、アルデヒドのアピールは、アルデヒドでせんでいいんですよ。全員聞いてるから。うん、ウーマン店のいいとこ言ってもらっても。そう、我々こっちの方が
ね、今欲しい。ここで言ってもね。
まあ、発見ウーマ飯ですよね。うん、YouTube 番組。
はいはい、
そうなんです。で、これを、ブッチョさんと、ホタネと鳥居さんでやられてるんですけど、まずその鳥居さんの家に鉄板がある、ここでいろんなこのお好みを、まあ、その研究して、ね、今最上級の小豚まんが出来上がり、しそ焼きも出来上がり。
はい、
まあ、まずここでしか食べれないじゃないですか、まず。
あれ結婚式とかみたいな。やったことないんやけど、
確かに。
急に肉親がなんか褒めるみたいな。
で、まあ、これを見ながら僕らもこう、ご飯を食べるとか、いうこともできますし。で、最近そのフードコートをすごいいろんなところを巡ってらっしゃるんですけど。
そう。
これが面白いんですよね。
あ、そう。あれね、自分ら楽しみが続けてんやけど、はい、見てると何おもろいやろ、ちょっと思ってるとこはあるんですよ。
今日は何を食べるんかなっていうのがまず、楽しみ。
いや、結局やっぱ動物の見せ場って捕食シーンですよ
ね。そう
っ
すね。
確かに。いや、いや、そうじゃない。ペンギンが餌食うとことか見たいじゃん。
ああ、まあまあまあ。
猫の前にさ、餌箱3つあってさ、魚とカリカリと、
はいはいはい。
なんか、しっとりフードあって、うん、どれ食うんやろみたいな、ぐらいの興味じゃない？
ああ。いや、いろんな動画ありますね、うん。他に猫とかは。
まあ、確かに。
ね。
まあ、だから、50代、40代、30代の男女が、フードコートで何食うかだけを配信してる。
いや、まあまあまあ。でも、他にあんまないかもね。
ないでしょうね。需要がないのかもしれないですけど、でも、ウーマ飯を見てる人たちはすごいこれを楽しみに。
けど、確かに微妙に、ちゃんとライブで見てくれる人が徐々に増えてんね。
いや、まあ、やっぱ、そうですよ、きっと。いや、なんか、同好の死っていうのは、まあ、多分いるっすからね。
まあ、そうね。
うん。
けど、それで僕が、釜揚げうどんに対して怒ってたりするだけの。
いや、いいやん。いや、それも、人が怒ってるのみんな面白いから。
いや、そうやね。みんなうどんに怒ってたから、言った時。
ああ。
僕のことはね、あんまり乗ってない
です。けど、その翌週に、鳥さんが、しゃぶしゃぶ食おうと思って、佐藤行ったら、断られたって怒ってた。まだ9時やのに、みたいな。
え、それなんで怒られたんです
か？いや、なんか思ったより時間が早かった、ね。いや、
そうそう。9時に、までに入ったら、その食べ放題行けるんですけど、
はい。
入
れたん
ですよ。そうそう。
ああ、なるほど、なるほど。
で、短くなっていくからやってくるよ、みたいな話で。
うん。
そうそう。で、しゃあないから頼んだ普通のうどんうまないわ、みたいな。もう、こう、そうそう。逆に。もう、だから気分が折れてるから。
確かにね。まあまあまあまあ。
いや、もう3人がすごいたくさん食べられるんで。
確かに3人とも、3人とも3オーダーぐらいする
んですよね。そうですよね。それが楽しみですね。
ああ、まあ。
今日は何を食べる
か。デザートでしょうかな。その、リクエストじゃないけど、店を見てもらって、どこの食べてほしいみたいな。
あ、なるほど、なるほど。これ見たいです。
そうそうそう。
それ、3回連続でラーメン行くと食べれるん
ですよ。僕行きますよ、ラーメン。
いや、鳥さんが、フードコートよく食うねんな、鳥さん。
そうそうそう。
あんまり映ってはないんですけどね。
うん。
飯だけしか見してないんですけど。まあ、今後ちょっと食べてると、捕食シーンも。
あ、まあまあまあ、まあ。
気分結構行くっすよ、フードコート。
あ、行きますよ。うちは。あの、
子供がいる。
子供がいるとね、やっぱフードコートはむっちゃ楽なんで。
うん。
はい。
何食う？子供は。
子供は、子供メニューがある店のを食べます。なぜなら安いから。
ああ、うん。
はい。あんねや。
ありますね。例えば、モスバーガーとかもあるし、ラーメン屋とか、結構ね、あるとこあるんですよ。
うちら張ってないからな、意識を。
そう。
確かに。
子供用メニューがあると、子供が安く済むというのと、子供が歓迎されてるっていうので、子供連れの客はめっちゃ行きやすくなるんですよ。
うん、
だから店側は絶対作るべきなんですよ、あんなもん。
はいはい、
そうなんだ。
ファミリー層ゲットできる。だって大人の注文もゲットできるじゃないですか。基本的に。
うちも子供無料って貼ろうか。
いや、そう。でもそういうのやるとファミリーが入ってきてくれるから、店が歓迎してくれてるっていうのは、
まあ、
子供メニューを作ってくれてるっていうことを見て判断してる。う
ん、そこで子供が騒いでても、子供なんで連れてきてんねんって言う人が悪いもんね。
そう。
確かに。
そう。
あー、なるほど。
やろう、白衣で。なんで、そう。あれはファミリーへのラブレターですよ。だから。子供メニューあります。
いっぱいハロー、いろんなあらゆる多様性
じゃないですか。だって、白衣とかほら、スーパーボールのくじとか置いてるやん。
ある、確かに。確かに、確かに。子供無料やろう。小中学生以下無料とか。
とか、中学生以下無料でワンド
リンク。君は何食うの？フードコートで食いがちなもの。
フードコートで食いがちなものは、
釜玉うどんちゃうやろ。
なんでそんな挑発的。
そんなことないな。
釜玉うどんちゃうやろかな。
まあ大阪やったら、やっぱりスガキ屋があんまり食べるチャンスがないから、スガキ屋があるフードコート行くと。
ある今。綺麗
の方に。
ああ、綺麗売り割りはある
か。え、あそこまだやってる？綺麗売り割りのイオン。
綺麗売り割り？綺麗売り割りじゃなかった。うん。
フジーデラのダイヤモンドシティは過去にはあったけど、フードコートじゃなくなってたけど。まあいいや、それは後してるかな。
うん。うん、あと、つかしんにもありますね。なあ、つかしんじゃないか。
つかしん。
もういよいよ我々大阪飛び込んだかんねんな。
とか、まあ、とか、あとまあ、好きなのは北花沢のラーメンギャラクシーとか。
おっ！やっぱり、そうなんや。
ラーメンギャラクシーだって、あそこね。
いや、聞いた。ちゃうね。あの、うちら普段、三人ともあんまラーメン食えへんねん。
僕、
うん、
だけ。
じゃあ、煮干しバター混ぜそばっていうのがあるんですよ。
おぉ。
あの店に。あの、そう、醤油ラーメンと煮干しバター混ぜそばの店なんですけど、基本的には。
で、じゃあ、
ラーメンギャラクシー。
普段、鳥居さんが3回に1、2回は、食う。で、僕と二人はほとんどラーメン食えへんのに、
はい、
唯一三人とも食ったのがラーメンギャラクシー。
おぉ、いいじゃないですか。
うん、そう、うまいってなって。
あんで、そうそう、うまいんですけど、僕、そもそもラーメンっていうか、まあ、ラーメンはね、うん、汁が熱いじゃないですか。僕、ちょっと猫舌なんですよ。
うん、
だから、混ぜそばとかつけ麺とかの方が、食べ物としては好きなんですけど、つけ麺完成度低いと思ってて、食べ物として。うん、
後半冷めるし。
そう、やっぱそう、熱さを感じできないっていう弱さがあるなと思ってるから、うん、混ぜそばが出てきた時には、これ天才やんと思ったんですけど、うん、混ぜそばで好きな味があんまないんですよ。
うん。わ、うん、かる、わかる。
台湾。
また魚粉って。
ラーメンともそうだし、いや、ね、僕、魚粉味は好きなんですけど、まあ、魚粉の美味しい店っていうのも、なんかそんなめっちゃ多くもない。から、
うん、
なんか好きな店ないかなと思って探してたら、混ぜそばで魚粉の味うまいやつ出してるのがラーメンギャラクシーなんですよ。
へ
ぇー。そう。あと 1.5 玉が、なんか 1.5 玉に麺を台にできるんですけど、
うん、
麺台がちょっと安いんですよ。他の店より。
ああ。
なリーズナブルで。
あ、それちょっとお得感ある。我々も好き。大盛りが得。
そうそうそうそうそうそう。ラーメン屋って高いじゃないですか、今日。
うん、高いっす。
でもまあ、ラーメン屋の串はなんか、自分の中では許容範囲。
とりあえず、僕の150円もプラスやねん。全然ご飯重いだね。
あ、そうそう。あ、でも、元はね、ちっちゃい店ありますよね、最近は。
そう。そう。
フードコートはでも確かに、あんまデカ盛りの店ってないっすよね。そこまで。
いや、確かに。そうやな。もうこの間3点ってさ、
はい、
あの、天丼屋。
天丼、安い天丼屋ね。
で、天ぷら定食もあって、はい、食ってたらそこが11時半ラストオーダー。
はいはいはい、はい。
ですって言って食ってたら、おかわりも11時半ラストオーダーなんですけど、大丈夫ですかって言って、僕2杯目のおかわりも食ってて。
うん。
いやー、これなんとも言えん量ですねって。うん。言ったら、じゃあ、するとしたら、1杯ぐらいありますって言うから、小1杯ぐらいやったらするかもしれませんって言ったら、うん、わかりました。じゃあ、それだけ置いときますって言われて。
めちゃくちゃいい
です
よ。
で、食ってたら、いや、ちょうどええぐらいだと思うだなって言って、店員さんにすいません。ご飯ちょうどええ感じになってまいりましたって言ったら、あ、じゃあ、おかわりなしで大丈夫ですって言われて、もう好きかもしれない。店員さんのこと。
いや、
恋が始まりかけた。結構見惚れでしたけど。
あいや、関係ないよ、それはね。
いや、多分向こうはそんなことやめとした。
いやでも食べてもらうのが好きな人なのね。
そうやね。
そういうこと
やね。
そういうことよ。
その気概よ。
いや、ほんま、それはそう。それはそうです。
あ、すいません。全くね、科学も基礎もない。ウーマ飯っての
は。あ、そう、ウーマ飯、あとは、あの、日本全国の美味しいものを紹介してくれてるんですけど、これがめちゃくちゃ当たりの店ばっかりなんで。
いや、それ
僕めっちゃ行ってるんですよ、その、うま飯で教えてもらったお店に。
正直僕はね、あれ相当僕の10年分のデータのトロだけ出せるつもりなんですけど、
は
い、うん、そもそもやってて思うんですけど、例えば島根のうまいもん10選で、うん、島根で10個も思いつかない、
ね、
何って思って見たらすごいうまそうと思うんですけど、はい、興味ない誰も島根で10個も。いや、マジで。
まあ島根で10食食うのは無理やもんね。
そう。うん、島根に、うん、食い物食って10個も知りたいやつなんかおれへんね。多分。
てか、まあ、どの都道府県でも、10個は多いって言っては確かになるかもしれない。
で、今4個にしていって
るんですけど。なるほど、なるほど。
そう、そもそも見る方のハードルが、 俺なんで島根に10銭も欲しいと思ってるとか世に溢れてると思ってたんやろ。
そういう反省。
そうそうそうそう。いや、結果10個とか
言う。なるほどね。
そうそうそう。っていうのが今反省を YouTube でいろいろ選んだかなと思って。
いや、でもこのウーマ飯情報を入れとくだけで、いろんな各地に行った時に、あ、ここ行ける、ここ行けるってなるんで、データがすごい溜まっていくんですよ。
嬉しい。
めっちゃ嬉しいけど、世界でそう思ってる人は全体の一派ぐらい。かわいいもんやねん。
で、あとこれがめちゃくちゃすごいのが、そのパンの店だけをめちゃくちゃ巡ってる動画もあるんですよね。
しかも、よりによって北陸。
北陸の
富山行った時に、富山の帰り、何件、二日で14
ぐらい
?14 件ぐらい。
はい。
パンだけ食って、旅行して全員でパンだけ食って、帰ってきたらもうでっかいテーブル一般に全部パンで、どうしようこれ。
すごかったですね。
そうそう。
口動かなかった。
口動かなかった。
いや、でもあれすごいのは、僕富山なんですけど、僕の知らない店もいっぱい紹介してくれるんで、
うん、
それいけるのがすごい嬉しいんですよね。
いや、やろう。これからも、モチベーションいただきます。
いやいや、素晴らしいですね。
ね、
はい。
もう、一応、アルデヒドにもご質問とか、どうです
か？あ、モチベーションも。アルデヒド、もう15年ぐらい聞かせていただいてるんですし、質問もいろいろこう読んでいただいてるんですけど、
どなりも。
アルデヒドってあれ、ホルムアルデヒドですかね、でしたっけ？
あ、いろいろ
いろんな意味
が。いろいろありまして、アルデヒドってのは CHO っていうのが一個ずつくっついた、はい、まあ、特定の形を、パーツを持ってるものは全部アルデヒドなんですよ。
ああ、そういうこと
なんですか？パーツの名前なんで、あれは。はい。だから何とかアルデヒドっていうのがいっぱいあるんですけど。
で、
はい、
お酒を飲むと、なんか出る物質。
はい、それはアセトアルデヒド
です。アセトアルデヒドでしたっけ？
はい。
アルコールなんですよ。アルコール気っていう。
アルコールはアルコールなんです。
アルコールアルコール。
アルコールはそうです。あの、C があって、その後 O、H あるんですけど、結合様式が違うんですね。はい。
一応、大学を卒業して、プラプラしてる僕、過去当時、ほぼ無職が、
はい、
兄貴と始めた科学ラジオなんで、こう、未だに青春を引きずった人が、あの、化学変化を起こして始まったのが、あのこのラジオっていう意味で、青春ある
よ。ああ、そういう意味ですね。
実は意味あるんで。
まあでも、化学ポッドキャストに青春っていうワードがくっついてるから、まあまあ、
そうだな。
青春あるですよね。まあ、割とシンプルだな、
シンプル
ですね。
気に入ってるけどね。
あ、まあそうっすね。さすがに愛着ありますよね。まあまあまあまあ。
いやいや、気に入ってなかったら20年やらないな。確かに。
で、僕、あの、お酒が前、
はい、
結構飲めてたんですけど、最近そういう飲み会とかも減って全然飲めなくなって
きたんですよ。はいはいはいはい。
で、やっぱお酒とご飯で、お酒飲みながらご飯食べるのも美味しいっていう人もいれば、
うん、
僕なんかはもうお酒飲むとあんまり味が分からなくなるんですよ、
ね。
まあ、物理的にその鼻が詰まってちょっと味が香りがしにくくなるとか、うん、でちょっと頭が痛くなるとかもあるんですけど、
うん、
そのお酒とこのご飯の関係性というか、
あ、
これがその作用がいい風に作用してるのが本当にその雰囲気だけなのか、その科学的にこう作用してるのかみたいなってありますかね。
あると思いますね。
ありますか。
ただあの、それあれでしょ、いい意味でいわゆるマリアージュ的な、
うん、
例えばチーズとワインは合いますよみたいなね、うん、そのお互いを引き立て合う関係にありますよみたいなのは、うんうん、間違いなくあると思うんですけど、人間の舌の味覚的には。
ああ、そうなんですね。
はい、はい。
まあなんか、実は、鹿児島には酒寿司っていう食い物があるんですよ。
はい。
酢の代わりにお酒を使って寿司作るっていう。
はい、はい、はい。
で、それすごい、酒もだって日本米ができてんから、
うん、
すごいことになるんかなと思って、食べたら、酒と寿司の味。酒嫌いやから嫌やねん。
でもまあね、酒と米が、日本酒と米をが合うかって言われると、うん、それはちょっとわかんないですね。
ですよね。
あんま言わないですよね。
うん。
うん、それでもだって、原料とわざわざ醸造して作ったエキスやから、まあ確かに、せっかくエキスにしたのに、元のまあ、ね、酒から見たら雑味がいっぱいある米を一緒に食うなよって話になるような気もするし、
まあけど、結構、なんていうのかな、酒、 酒と日本酒とか特にやけど、
はい、
とかご飯って昔言われてなはーって思ったのは焼肉好きなんですけど、
はいはいはい、
米ない焼肉全然嫌やねん、
はいはい
はい、で僕は肉が好きやけど米と食う肉が好きなんですよ。これ多分こういう人多いと思うんですけど、
はいはい、
でじゃあ君が好きなのは肉じゃなくて米じゃないって言われて、
うん、
いやけどそれは他のやつより肉で食う方がいいんやから肉や
って、
うん、で酒なんかもさ酒で食うからうまいもんとかあるわけやな、
ね、
でもこれ考えてた時に思ったのは要は薄めるやつや、
はい、
広げる薄める役割で、
はいはいはいはい、
濃いもんを食べたらカルピスの原液を例えば口に含んで、
はいはい、
水を飲んだらちょうど良くなって美味しくなって終わっていくみたいな。だから濃い食い物を自分の好みの薄さに調整して広げて楽しむっていうのが米とか酒の役割やなと思って、だからその広げる方の力とカルピスの元気と水どっちがうまいんじゃなくてちょうどよく割りのがうまいんやんって話をしてるだけなんから、
うんうんうんうん、
だからその薄めるでだから酒と米はやっぱり薄める薄めるから相性悪いかなと思ってるんですけど、
あまあそういうそういうのもあるかも、
広げる役割と薄める役割みたいな食い物あるなって、
あああると思います。まああとその匂い消しみたいなのありますよね。ダメなところを消すみたいな役割は絶対あるんで、
あそうですね。
そうそうそう、
補助し合うっていうか、
うん、チーズとワインとか多分そんな感じですね。はい。
いやサラダのドレッシングもやっぱ程よい量が美味しいから、
うん
みたいな感じかなと思ってますね。
そうですね。あとまあ話聞いてると多分ちゃんかさんは本来お酒があんまり弱いんでしょ
うね。弱いです、弱いです。
うんうん、
だからすごい赤くなりますし。
だし多分それですぐに感覚が影響を受けちゃうかな、多分。あんまり美味しく感じないとか、出てくると思うんですけど、まあ、それはでももう、日本人は大半弱いんでしょうがないです。
ああ、そうなんですか。
はい。
いいんじゃない
黄色人種はめちゃくちゃ酒に弱い。はい。
でも酒の面が。
遺伝的に分かってます
ね。アルチューがさ、はい、酒の味が好きやねんとか言うやん。言うねん。めっちゃムカつくねん。酔いたから飲んでるだけやろみたいな。けど、これ言うと怒られる。そうじゃない人もおるし。
うん、
けどだから味ってだから僕一時僕が水汲むのにハマったのと一緒で、
はいはい、
いっちゃうまいのは喉乾いてる時の冷たい水って思った時に無味ってなるわけ、
はいはいはいはい、
だから味じゃなくてやっぱり快楽とかに近いよなってうまさって実は
いやそうだと思うよ。
だから酒も気持ちいいからうまいって思うやなみたいな、
うん
っていうのは、
うん、
コーラもコーラ僕の中で気持ちいい飲み物
はいはいはいはい、はい、
みたいなのが何個かある。
ああ
なるほど
ビール好きな人がよく喉越しっていう言葉
を言いますね。
うん、
うん、僕もお酒飲めないんで、
うん、
喉越しってなんやコーラじゃあかんのみたいない
やけどなんか炭酸水でいいって歯もいるらしいです。
あ、おんねや。
うん、やっぱり
でもあの師匠の竹内さんがいやもうほんまに喉乾いた時にこう喉に流し込んだ時のビールがたまらんって言ってはんねんけど、いやコーラでも一緒ちゃうんかなってずっと思ってるんですよ。
間に合いますかね、寿命で僕ら気づく。
いやでもコーラとジンジャーエール例えばどっち好きですかっていうのはどうですか。
あ、僕実はジンジャーエール派です。
あでしょ。だからそれがまあたまたまジンジャーエールなのかビールなのかの差なような気がしますよ。
まあ
ぐらいの味の方向性でね、
まあ、苦味のもんが他ないからな、
はい、うん。やっぱお酒の魅力は甘くない飲み物ですよね。
甘い方がいいやん。
あ、いやでもまあ甘くないのが好きな人も
全然酒好きじゃない
かな。いるんですよ。まあまあ。
激楽の味ないやみたいな。
そうそう。
僕なんか飲み放題とか行くと僕も飲めないんで。
はいはい。
基本的にトマトジュースがトマトジュース頼むんですけど。
へ
え。でトマトジュースを頼む理由は甘くない飲み物で一番美味しいのはトマトジュースだと思ってるからなんですけど。
うん、確かに。
なんか甘いのと料理をなんか組み合わせ続けたくはないんですよ。甘くないのも入れたくない。
炭酸水とかね。最近フリノン。
そう、炭酸水が。まあ、炭酸水は僕いまいちなんですよ。ちなみに。あんまりご飯と相性が良くないと思ってる節があって。コーラとトマトジュースが一番頼みますね。僕は二巨頭です。
だから。まあ、水やな。
まあまあ、飲み放題って水頼むやつあんまおらんねん。
確かに。うちの父がさ、冬になったら、
はい、
冬の水道水うまいのって言う
よ。いやー、わかる。
俺もわかる。
お約 子や。
言ってるわーおーって。親子や。そうしたこと言ってるわーって思うよね。
はい、だっての、冷蔵庫いろんなのもあるのに氷水と思う。
いや、けどそうやな
あ、ちなみに、ウーマ飯で、鶏式ソーダがありまして、
ほう。
三ツ矢サイダーに、
勝手に俺
一緒に。シークワサエキスを入れて、
はい、はい、はい。
あれ、どれぐらいの割合でやるんですか？
何もでもいいですよ。
カルピスぐらい。
カルピスぐらいの。
これ結構いい、ちょっとでもいいし。
すごい、こう、夏場にすごい爽やかでめちゃくちゃうま、美味しいです。
ありがとうございます。飲んだことないです。俺、今みんなに隠れて一人一人だけ飲んで飲み終わってたから。
まあ、思ってた。僕もついでに言っていいですか。
はい。
なんか、ゆず酢ってあるんですよ。
ゆず酢。
高知とかで。
うん、
ゆ
ずの搾り汁ね。
そう、ゆず絞った汁があるんですけど、はい、僕、あれを氷水に入れて飲むのが好きで。
氷水？
氷水に、ゆず酢を入れるんです、そのまま。
甘くないよ。
はい。
で、レモン酢みたいな。
そうそうそうそう。好きな酸っぱさにして飲む。
へぇー。
っていうのをやって、ゆず酢を主にそれで使ってます。
へぇー。
はい。いや、僕、だから、シークワーサーのその原液みたいなやつを、炭酸水で割ったら、甘くないって思って嫌やったんですよ。
いやいや、まあまあまあまあ、そうやね。でも僕はなんか、まあ甘いの飲みたいときは甘いもの飲むんですけど、
はい、
甘くないの飲みたいときに、水に行くか、酸っぱいのも選べるっていうね。
もうそれで、ゼロカロのステビアとかあれやろ。
はいはいはい。
あれのブラジル人とか使う目薬みたいに入れ物で、めっちゃ甘い原液みたいなステビアがっていうのがあって、一二滴入れるだけで甘くなるみたいなのを、
はいはい、
これ持ち歩いたら完璧じゃんと思って、
うん、
持ってて、一回直接舐めてみようと思って、直でペロって舐めたら、舌ビリビリビリビリって。舌がもう、2時間ぐらい舌が使い物ならんぐらい。
へぇ、
なんか苦いか甘いかわからんみたいになって。濃すぎるとやっぱりあかんわ。
ああ。やっぱ刺激がすごいんですね。
そう。
へぇ。
100倍希釈とかなのかな、確か。
すごいな、
うん。
日本ではあんまりないよね、100倍希釈の概念は。
売ってないもん。
うん。
っていう。
はい。はい、あ、なんか、そんな話良かったですか。
いや、ありがとうございます。
すいません。す
い
ません。
いや、でもまあ、お酒は、まあ、もう飲まなくていいかなと思ってます。
ね。まあまあ、でも飲みたくなったら、飲んでみたらいいし、うん、別に無理やり飲まなくてもいいと思います。はい。はい、
じゃあ、言わねえよ。
え？いやいやいや、あれ、そういう質問じゃない。そういう質問じゃないから。
いや、
はい。
はい、ということで、
はい、
今日もお届けしましたのは、ぶっちょかしわぎと、
アニアギ博士と、
トゥーリーと、富山のちゃんかわでした。
星のかけらの力は解く No, 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 ベル No, ベルベルそれそれ大きくなされやこれぞ We go 極標世界を覗き見て数えだす、no!